今日はですね、リュウさんとまたもう一人ですね、素晴らしいゲストを、アメリカからお迎えしています。どうですか、先にプレゼンテーションを見せますかね。どうしましょう、いや先に行きますか。はいはいはい、そうです、最初話です。はいはい、どうぞどうぞ。はい、今日はですね、アメリカからじゃあ、来てくださっている中井みつずさんを、ご紹介します。みつずさんはですね、日本人の姉妹でですね、アメリカ のトーレンスというところに住んでいらっしゃいます。カリフォルニアのロサンゼルスの近くですね。で、彼女は、いろんなところを通されてですね、1977年ですかね、ある一人のルーマニア人とアメリカで出会います。そのルーマニア人はユダヤ系のルーマニア人で、ちょうど監獄から解放されて、アメリカに渡って、そして迫害されているクリスチャンのためにですね、伝道団体を立ち上げた有名な先生だったんです。その出会いを通してですね、みつずさんはですね、変えられて、その先生のお世話をすることになったというんです。その先生のお名前をリチャード・ブンブラントと言います。そして奥さんがサブリナさんというんですけれども、みつずさんはそのボンブラントご夫妻を、彼らが地上の生活を終えて天国に帰るまで最後まで面倒を見られた日本人の姉妹です。通訳する必要ありませんね。どうぞみつずさん、おいでください。中井みつずさんを拍手でお迎えいたしましょう。
愛する天のお父様、私ではなくて主よ、あなたの皆が崇められるために、あなたはルーマニアに私を招いてくださいました。愛する天のお父様、あなたの皆がこのことを通して崇められ、共産主義時代に苦しんだ方たちが真理によって解放されたように、私が語るウォンブラント牧師夫妻の生活の証が、どうぞここで聞いてくださるお一人一人の心に響き、魂に響き、霊に響き、今も環境内が話してくださったように、地上から解き放たれてこの鳩のように、鳥のように神の国に届きますように。主よ、すべての栄光をあなたにお捧げいたします。イエス・キリストの御名でお祈りします。アメン。私が今からお話しますことは、本当に涙なくしては語れません。招いてくださった河合先生、ありがとうございます。そしてフランクフルトの 教会の矢吹先生、そして用意をしてくださった兄弟姉妹、本当に感謝です。まず初めに申し上げたいのは、このようにヨーロッパの兄弟姉妹たちに囲まれて話せる幸せです。本当に驚きました。私はアメリカでカルバリサプリに行ってます。みんなアメリカ人です。国籍は違うけれども、英語を話す人たちです。けれども、この集いが始まってから何回も私がお聞きしましたのは、一つになるということです。私たちの体には多くの主体があるけれども、私たちは一つの体です。そしてその頭はいつもイエス・キリストです。ありがとう、本当にイエス・キリストのことを一人一人が語ってくださるときに、私たちの心は躍ります。今から私が明かしするのは、この聖書ですね。私は牧師でありません、宣教師ですけども、この聖書によって、聖書によって、このバイブルですね、聖書によって人は変わります。この聖書を信じるな、このイエス・キリストを信じるなという教えは共産時代に蔓延しました。この聖書を信じるために、このイエス・キリスト救い主を信じたために、今から私が明かしさせていただきます。ウォンブラント牧師祭は苦難の連続でした。しかし神は、生きてらっしゃる神は、もう神様が何度も天を刺されましたけども、ハレルヤです。 この生ける神、リザレクトされた神は見逃されませんでした。本当に感謝です。ですから、ちょっと私は河合牧師とお会いしたのは2009年です。モンブラント牧師の名前が有名になったのは2008年頃です。それまではルーマニアの方たちはモンブラント知ってる人は知っていましたけども、知らない人は全く知りませんでした。そして2009年にモンブラント牧師が生まれた生誕100年祭を、あ、通訳いらないんですよね、記念をしまして、ブカレスト、ヤシ、そしてこのクルージュで大きなコンファレンスが開かれました。ウォンブラント牧師を記念するウォンブラント牧師たちがどのようなクリスチャンであったかを証しをする集会が3カ所でございました。その時に何千人集まってくださったんですね。その時に河合牧師と初めてお会いして、河合牧師が私におっしゃったのは、日本人が彼の生活の中にインボル関わっているとはびっくりしました。ということで10年ぶりにお話がありまして、本当に私にとっては晴天の霹靂でしたけども、この集いに来てくださいという要請でした。本当にこれは主がなされたことですので、思う存分イエス・キリストの皆に栄光をさせたいと思います。彼が書いた本ですね、中で一番多く知られているのが英語の題名で Torture for Christ です。これは日本語では地下運動の声として1967年でしたね発売されました。その時に私はクリスチャンになって間もなくだったんですけども、この本を読みまして、私はクリスチャンであるからこのようなクリスチャンになりたい。そしてその時からですね、毎日ほとんど毎日欠かさずにモンブラント牧師夫妻、息子のミハイさん、そしてルーマニアの苦しみにあっている人たち、そしてその県外にありますハンガリー、ブルガリア、その方たち、そして特にソ連のためにずっと祈ってきました。私は自分の性格として、もうすでに有名な方とはあまり会わないようにしております。と、有名な方はもうすでにチヤワヤされていますし、そして私が行ったところで何百人も立たない、私もただの一回の人ですけれども、私はいつも思うのは、私を必要としている悲しんでいる人、寂しい人のところに行きたいと思ってます。これがウォンブラント牧師祭の本当に心でした。私が最初に忘れないうちに申し上げておきたいのは、ウォンブラント牧師祭はこのルーマニアを離れたくて離れたんじゃないんです。彼らはルーマニアの共産主義の政府によってお金を得るために売られました。その当時ルーマニアの共産主義たちが言ったのは、ウォンブラント、今から私たちはあなたに自由を与えます、あなたたちは西側諸国に行きなさい、もう好きなだけあなたの愛するイエス・キリストを述べなさい、伝えなさい、しかし一つだけ忘れてはいけないことは、あなたの身に起こったことを一切話してはいけない、もしここであなたがされたことを話すならば、あなたが知っているように全世界に私たちの共産主義のスパイがいます、直ちにあなたをここにまた連れて帰って拷問に合わせ殺しますよ、そのことを覚えておきなさい、ということでした。1967年頃ですね、本当に不思議なことが起こって、ウォンブラント牧師はアメリカの国会に呼ばれました。そしてその時に、共産主義国家には全く信仰の自由がありませんということを彼はお話しました。私も覚えておりますけども、その当時クリスチャン新聞とかに書かれますことは、ソ連に行ってきましたけれども彼らは自由でした。自由に教会に行ってました。教会に行ってごらんなさい、ソ連の教会もクリスチャンであふれていました。そういうニュースでした。そしてその時にこのウォン・ブラント牧師がアメリカの国会の中で証言したのは、共産主義国家には全く自由がありません、信仰の自由は全くありません、兄弟姉妹たちは迫害されています。そして私が実際に聞いたことですね、 河合牧師が私を今回呼んでくださったのは、皆さんが知らない隠されたことです。ですからヒストリーとか彼がしたことの大きなことはどうぞインターネットで調べてください。私は彼らと共に生活をして、その中で見聞きしたことをお話しさせていただきます。その時に国会の中でいわゆる大議員たちが、そんなことを言うんだったら証明してみろ、証明してみろ、証明してみろと叫んだそうです。けれども彼らが言ったのは、サビナ夫人はここにいて泣いてたそうです。そしてウォンブラント牧師は、私たちは証明するものは何一つ国から持って出ることを許されませんでした。しかしどのような共産主義がどのような教育をしたか、では私はお見せしましょうと言って、彼はシャツを脱いで、これは有名な写真ですね、インターネットで調べてくださったら分かりますけども、彼は自分の着ていたシャツを脱いで、生々しい傷跡を、40何箇所の傷跡を見せて、そして初めて彼らはそういうことがあるんだということを信じて、そしてその次の日に大々的にニュースになりました。忘れてはいけないのは、彼は本当に命を懸けて国に残っている、ルーマニアの共産圏にいる、またソ連で虐げられているクリスチャンたちの声となってくださった。これです。キリストが来られたのは私たちを救うためでしたね。私は牧師ではありませんのでメッセージはいたしません。忘れてはいけないのは、彼らはアメリカに来ましたけども、最終的にアメリカに来ましたけども、最初はここから飛行機でイタリアに連れ帰りました。でもその通りイタリア政府は、いらないからすぐ出て行ってくださいと言ったそうです。そしてスイスに行きました。スイスも出て行ってくださいと言ったそうです。そしてロンドンに行った時に、ロンドンの教会に招かれて、彼はメッセージを始めたそうです。メッセージというか自分の証しを始めたそうです。5分も経たないうちに、そこの教会の牧師が立ち上がって、出て行け、共産主義の悪口を言う者は出て行け、私たちは共産主義者と友達なんだ、クリスチャンは共産主義者と友達だということ。そして牧師が立ち上がった途端に、回収たちもみんな立ち上がって、出て行け出て行け、そして彼らは泣きながら出て行ったそうです。その当時のことを覚えていらっしゃいますか。1960年代は共産主義の力が本当に強かったんですね。経済的にも共産主義国家と関わらなければ少しは損をするっていう、そういう時だったと思います。そして彼らは結局はルーマニアから、ノルウェーのミッションの人たちが1万ドルを払って、その当時の1万ドルを払って、普通の囚人、普通の人たちは1500ドルぐらいだったそうですけども、彼は1万ドルを払って、そしてノルウェーの人たちが払ってくださったおかげで解放されたそうです。それで彼は最終的にはノルウェーに来ました。そして最終的にはアメリカに来られたわけですね。でいろいろなことがありますけども、私はこの時間がいくらいただけるのか分からなかったので、この前置きとしてはまず映像をお見せして、こういうところがあったんですよってことをお話したかったんですけど、ちょっと今それできませんので、皆さんインターネットを使いだと思いますので、インターネットを開いてリチャード・ウォンブラント、リチャード・ウォンブラントで探してください。いっぱいあります。ただ残念なことに日本語ではありませんね。でも英語でもドイツ語でも多分あると思います。ドイツ語でもあると思います。私は英語しかできないのでですけどね。はい。そして大切なことはですね、彼らが会いに来た人だった。彼らは拷問をした人でさえ憎まなかった。これですね。私が彼らと生活をさせていただいて、この出会いはですね、先ほど先生がおっしゃったのは1967年に本を読んで、それからですとおっしゃいましたけど、訂正させてくださいね。私が出会ったのは本当に彼の晩年です。皆さんにお伝えしたいのは、神は祈りを聞いてらっしゃいます。私は30年彼らのために毎日祈った時に、ある一人の宣教師が、みすず、あなたはいつも 迫害されている共産兵のために祈ってますけども、ウォンポラントという人をご存知ですか。で、私はその時に、先ほど申し上げたように、私は有名になった人とはあまりお付き合いしたくないというよりも、迷惑かけたくないので離れるようにしてたんですけど、ウォンポラント牧師がまだ生きてるんですかということで、その方から情報をいただいて、そして彼が出席をする、彼が重要な証人である、その集会に初めて行った時に、それからのお付き合いで、それが1997年です。その時私は本当に人生のどん底にいたんですね。イエス・キリストを信じるものですけども、本当にもう今日生きれるんだろうかっていう、そういう苦しい時にいたんです。それで私は、これはもう毎日神の言葉を食べていなければ人生が狂ってしまうと思いましてね。そして バイブルカレッジに入学しました。そしてそのバイブルカレッジで、この集会があった時に、そのコンファレンスが遠くのところがイーストコースにあったんですけど、私ウエストコースに住んでますから、そこに出席するのは夜の便しか、真夜中の便しかなくて、それに行ったんです。その飛行機の中になんと、このウォンポラント牧師祭が乗ってきたんです。それは本当に奇跡でした。彼は病気であって、もう私はそのコンファレンスに行けないと言った時に、周りの人たちが、でもあなたが行かなければコンファレンス始まらないじゃないですか、だから彼の靴を出してはいれ、出してはいれ、最終的にじゃあ行きましょうということで、ですから彼は最後の人だったんですね。ですからアナウンスされたのが、今から申し訳、乗客の皆さん申し訳ありません、もう一組の方たちがいますので、でみんながわーって言ったんですね。その時にボンボラの牧師夫妻が入っていったんです。その時に私全然会ったことがないので分かりません。でも思ったのは、背が高くて青白い顔をした人が、黒いお洋服を着ていた、背が高い、もうここに届きそうな人。そして見た時に空気が揺らいだんですね。空気が揺らいだんです。で、私はこれは普通の人じゃないんじゃないかと思って、目が悪いもんですから自分の眼鏡を出して見た時に、もしかこれがリチャード・ウォンポラント牧師じゃないかなと思いました。その通りでした。で、これを話すと長くなりますので、次に進みます。そして不思議なことで、彼が住んでた家がうちから25分ぐらいのところでした。それから彼らが病気になったんですね。本当に神様をご存知です。私は彼、1967年ですが、この本を読んだ時に、神様にね、誓ったっていう言葉を使うと良くないと思いますけど、本当にほとんど誓うような形でね、天のお父様、彼らが必要な時に私も命を懸けて、この息子のミハイさん、ウォンポラント牧師、旅の夫人のために私は命を懸けて使いますから、もしそのような機会が与えられたら、どうぞ私を呼んでください。そして1997年に彼らは病気だったんです。そして州外の方から、全然知らない州外のルーマニア人から電話かかってきて、 Is this Mrs. って、はい。そしたら、私はあなたが言ったことをね、今も覚えてますけども、あなたはウォンポラント牧師たちのためだったら何でもしますって言ったこと、私覚えてます。今彼らは人が必要ですから、助けてあげてくださいませんか。そしてその夜に、私はすぐに電話を彼らのところにします。病院にいたんですね。そしたらサビナ夫人が、ミスズ、Yes, we need you. あ、英語ですね、これは。必要ですけど、今夜遅いから明日から来てくださいって。それからずっと彼らが本当に天に、さっさ、あれどこだったかな、天に、元に帰るまでね、お世話させていただきました。これは本当に私にとって光栄でした。で、皆様方にお伝えしたいのは、神はこの中に、本当に可愛い牧師がさっきおっしゃったように、クリスチャンだからニコニコしなければいけないと思って、無理に頑張ってニコニコしてらっしゃる方もいる、苦しいことも話したくないと思ってらっしゃる方もいます、でもいると思います。どうぞこの場から希望がないままで帰らないでください。せっかく高いお金を払って日にちを割いて来てくださったんですよ。これはね、ただのリトリートじゃないんです。本当に命をかけて主イエスキリストを愛す生活をしてください。神様は裏切られません。神、さっきね、お母さんがおっしゃったように、彼も共産主義を通られた方です。この方たちが、神は生きてるって終わられることは全くその通りです。この聖書はサタンが取り除こうとします。 サタンが知っているのはこの書の中に命があることを知っています。ただの命じゃないんです。蘇りの命、永遠の命があることを知っているから、サタンは必死になって取ろうとします。しかし神はサタンよりも偉大な方です。ハレルヤ。本当に天のお父様に感謝いたします。私が彼らのそばで見聞きしたこと、そしてもう一つ忘れる前に申し上げたいことがですね、ずっとお世話させていただきましたけど、最初にサビナ夫人が病気になられてメキシコで治療されるときに息子さんから頼まれて一緒に来ました。息子さんは私が4人の子供がいるので、リスーズにこれ以上迷惑かけたくないから他の人を使わしますと言ったんですけども、本当に10人ぐらい候補が上がったんですけど、一人一人ダメだったんです。パスポートがない、これがない。そして最後に、あ、やっぱりあなたが行ってくれるっていうことで私が一緒に来ましたね。そしてミハイ・モンブラントに私が何日ぐらいいるんでしょうか、それによって私は持っていくものを決めました時に、彼が言ったのは、ミハイ・モンブラントが言ったのは Don't worry と、気にするな、今日お母さんが連れて一晩泊まって明日帰ってきます。本当に何も持っていかなかったんです。それが2ヶ月間になったんです。その時に私は思いますね、神は私の弱さをご存知だった。皆さん聖書を読んでいらっしゃいますよね。イスラエルの民がエジプトで奴隷になった時に、そこのところから解放された時に、もしモーセが私たちはアラノを40年間歩かなければいけないよって言ったら、多くの方たちはもしかしたら、いや行かないって言ったかわからない。私の状況は子供を残して大丈夫かなって言っても、私は子供に言いました。これは私がママが神様と約束してこの人たちの命をかけて使えるって言ったから、いいって言ったりしても、うん、ママ行ってちょうだいと。そして彼らは高校生だったりとか大学生だったんですけど、高校までね、やっぱり20分25分重いカバンをしちゃって歩かなきゃいけないけど大丈夫よって。そして私はメキシコに裁判に2ヶ月間行きましたね。これは本当に大きな特権でした。そして私が最初から2ヶ月間行かなければな、もうそれを知ったらちょっとね躊躇する気持ちが出てきたと思うんですね。でも神は私の弱さもご存知でした。今日行って明日帰りますよっていう言葉を私は真に受けたことがないんですけども、それが2ヶ月間になるとは想像してなかったですね。そしてサビのウォンプラント夫人が召された時のことをお話しします。彼女も本当に勇敢でした。私が最初に2003年に初めてルーマニアに来た時に、ミハイ・ウォンブランという息子さんが町を案内してくれました。そしてさっきにも人と慣れ合わせの生活をしてましたよと向井さんがおっしゃいましたけども、毎日共産権時代で毎日死者が出る。サビナ夫人はどこに行ったかというと、大抵夕方になると墓地に行ったそうです。墓地には必ず誰かが必ず出る。その人にイエス・キリストをお伝えしたそうです。そして町の中を歩いてて、ミハイ・モンブラントがここにお母さんがいたって、お母さんはね私より小柄なんですね。サビナ夫人もこのくらいでしたね。町の中を見て、ここにお母さんが来てね、そこの中に登っていってイエス・キリストを信じましょうと言ったんですよ。この勇気ですね。さっきね、向川さんがおっしゃった、私は感動して嬉しかったのは、横になるために作られたんじゃないんです立ち上がって歩くために作られたんです。ある時に一人の人たちが逆立ちをして歩いた人を見て、わあ素晴らしいねって言った時に、サビナ夫人が二つ言ったことは、私が思うのは人間は逆立ちをして歩くのを作られたのではなくて、まっすぐに立って歩くのを作られたと思います。そしてサビナ夫人がもう一つ教えてくださったのは、恵みと誠とは共に歩きますよです。恵みだけでもいけません、誠だけでもいけません。恵みと誠が一緒になって優しい言葉もかけるけれども、真理を語らなければ救いはないんですよね。その中に含まれているのは本当に、あれヨハネですね、ヨハネの福音書に書かれていると、恵みと誠は共にと、これです。愛を語るときに忘れてはいけないのは、溺れる愛ではなくて、その中に神の真理がなければいけない。先ほどもおっしゃったように、真理は私たちを自由にします。これは確かです。 けれどもその中に真理だけだと人を射止めてしまいます。強い言葉で、その中に恵みがそして包み込む、この両方を私は彼から学、彼女から学びました。そしてサビナ夫人がメキシコで天に召される時にですね、毎日ずっと生活、2ヶ月間生活をしてたんですけど、彼女を見取りやすかったのは全く文句がない方です。私たち年を取ってきますけど、気をつけたいのは、病気になって他の方々にお世話になる時にですね、文句を言わないことです。そうすると看病する人にとっては本当に嬉しいことです。文句を言ってね、一つ怖いことないんですよ。文句を言われたら嫌われることだけです。これを私たち年を取って僕は覚えておきたいと思います。でね、サビナ夫人が召された時のことをお話しします。いつも私たちは用意してました。そして彼女の顔が真っ青になって、もう間もなくだなって時に、ドクターとそして私とミハイ・モンブランとかそばに立ちました。その時にですね、私はサビナ夫人にお願いしてたのは、あ、ミス・サビナって、私はね、あなたが、本当に私はあなたが好きで、もうずっと一緒に来ましたよ。メキシコにまで来ました。あなたを決して離れませんでした。聞こえてるかどうかわからないけど、あなたはね、イエス・キリストが死の収容所に現れた時に、あなたは天使を見ましたよね。ですからあなたは天使を知ってる。でも私は天使に一度待ったことがないから、来てもわかりませんから、あなたをお迎えに神の天使が来た時には教えてくださいね、お願いしますよって。そしたら彼女が息を引き取る間際ですね、ずっと閉じてた目が開いたんです。本当に開いたんです。その時に見たのはね、このね、目の玉ですね、目の玉じゃなくて目全体がね、サファイアブルーだったんですよ。開けられた時にわーって、サファイアブルー、何も本当にもう全何もない、サファイアブルー、本当に天がモーセのとこ、モーセの会というところにありますね。彼らが神の御座のところで宴会をした時に、天はサファイアブルーだった。本当にそれが映ったように目の色でした。もう私も本当に感動しまして、そして息子さんのミハイさんにも読者にも、Did you see that? って時に彼は Yes! 見ましたよ。でその時に思ったのは、天使は本当に彼女を迎えに来たんだ。で、彼女はこれから全く苦しみのない、苦しみの全くない永遠の命、神の宴会に招かれた、神の食卓に招かれていく人だということをね、授かせていただきました。これは私はルーマニアでありね、他にも友達の中で大変なところを取った姉妹たちがいます。その方にお話した時に、私の母が亡くなる時も同じ状況でした言いました。神様は奇跡を起こされますけども、私たちがこのようにそこに行けばパンが買えるという時に、神様はいくら私が神様パンをください、パンをください、パンをくださいと言っても与えられるはずだなと思います。神は愚かな神ではありません。ですから何もなくなった時に、ウォンブの素朴たちがいたそのような極小屋の中ですね、彼らが祈った時にたくさんの奇跡を見ました。先生、10時半までですか？ OK、 maybe 2分間、あと2分間ね。そうでですね、彼らは自分たちがどうして解放されてたか、その理由を最後まで息を引き取るまで忘れない人たちでした。息を引き取るまで私に言われたのが、誰か私を必要としている人が今来てますか？そして私の娘が医療関係で働いてましたけども、こういう人たちは見たことがないって言いましたね。大抵年を取ってくると考えるのは自分たちのことだけ、彼らはいつも他の人のことを考えてる、ね、そしてもう一つ忘れないことは、彼らは最後の最後まで声なき人の声でした。殉教者たちの声でした。家は息子さんがお世話をして、 他の人たちが貸してたものでしたけれども、本当に家に入ってもソファーも何も全て他の人たちが買ってきたものでした。徹底して貧しくあられましたね。そして彼らがエンカレッジ、私にエンカレッジなんて言うんですか、日本語で励ましてくれたのは、みすず、貧しい人たちと共にいなさい、貧しい人の中にいつもイエス様がおられます。まだちょっとですね、私がウォンブラント牧師のお世話をさせてもらってから彼の足を洗うことがなかったんです。あの皆さんね、ぜひね、私あの本を持ってきたんですけども、私はどのぐらい説明していいか分からなかったんですけど、とにかくインターネットに行ってくださると、後から私にお話ししてくださればいくらでも情報を差し上げます。喜んで情報を差し上げます。その本はインターネットでも読めますから、息子さんからちゃんと許可もらってます。モンブラント牧師を最初に見て不思議だなと思った方もいると思います。というのは、教会に来られた時に靴を履いてないことが分かったんです。靴を履かない変な牧師が来たねっていうことは聞きました。彼は足が痛くて靴が履けなかったんです。ハイキングをしてじゃないんです。登山のことじゃないんです。牧屋で拷問です。拷問で足の裏を打たれて打たれて、そして私が彼をお風呂に入れる時も足を触ることでもうちょっとでも心臓とうーってこうだったんですね。そして私が彼の足を優しく撫でることができたのは、完全に彼の息が神様のもとに戻った時でした。それで私はその時初めて、本当にこの足で彼はイエス・キリストが教えられた道を歩いてくださったの。これです。あと2分ですね。あの本当です。そして彼が、ね、嫌いだったことは、クリスチャンたちで獄屋から出された後に暗い陰鬱な顔をした人を見るのが嫌だとおっしゃったんです。彼は私に何回聞きました、ミスズ、Did you see angel? 私の答えは、いや私恥ずかしいけどエンジェル見たことないんですよって言うと、彼が本当に、もう彼が笑うとね、天使、本当に天使というのは、天のモカンさんお分かりでしょう、天の光はね反射するんですよね。本当に天使のような顔でしたね。そしてね、私はね獄屋でね何回も天使に出会ったんだよって。そしてね、もう私がね立たされてね、拷問で立たされてね、じっとしてると天使がね椅子を持ってきてかけてくださって、本当に天使が優しかったんですと。そして獄屋でもね、私はね、もちろんね痛められたけれども、私の今の思い出は、獄屋の中で若い男性がね自分の愛する若い女の子と出会ったような、そのような甘い時でしたとおっしゃいました。信じれます？私たちが思うのは、よく簡単に I understand you とかね、痛みが分かりますよ、それ嘘ですよ。ほとんどの場合、私たちはその人と同じ立場になって同じ靴を履かなければ決して分かりません。感謝のことに、イエス・キリストは聖書の中で何とおっしゃってますか？イエス・キリストご自身が私たちの苦労を全部受けてくださった、悲しみも涙も全部受けてくださった。それがゆえに神は彼を高く引き上げて、そしてね、おらに座らせてくださった。今私たちが目指すところは、望みのない世界ではない、地獄じゃないんですよ。イエス・キリストにあって私たちが望むところは、永遠に神と共に生きる神の国です。そこを目指して私たちが言いたいのは、マラナさん、主よ来たりますです。ですから私たちは自分自身の用意すると同時に、よく大物で申し越しちゃったのは、ね、神を恐れつつね、自分がいただいた召しを完成しましょう、救いを完成しましょう。多くの方々が、クリスチャンがいっぱいいますけども、その中から漏れないように気をつけましょう。そして私たちの歩みは、寝転んで楽をして私は救われました、それじゃないんですね。私たちの務めは、救われた者としての務めは、救われてない人にイエス・キリストの証しをする。今世の中はだんだん悪くなって、今アメリカもそうですけど、本当にイエス・キリストの福音を伝えるのがだんだん 狭くなっています。でも今はまだオープンされてますから、オープンされたところに行って私たちは伝道します。イエス・キリストがおっしゃったのは、全世界に出て行って弟子作りをしなさいですね。私たちも弟子になりましょう。そして弟子作りに他の方たちがしてらっしゃる仲間に加わって、一緒に主の国を建てるために力をいただいて、愛をいただいて、そして忍耐をいただいて、主の御顔が、主の御顔に笑みが浮かぶ、そのような生活に入っていこうじゃありませんか、ね、そしてもっと興味がある方は私のところに来てください。フリーで本が働けるとか、そして息子さん、ミハイ、お父さんお母さんがアレスされた時、お父さんまだキズナックですね、キズナック、教会に行く前にキズナックされました。4人ぐらいの男の人が出てきて、コミュニストのシークレットポリスが出てきて、そして教会に行く時に彼をスナッチして、それから14ですね、獄屋ですね。そしてその次に奥様がアレストされました。理由は何ですか？罪じゃないんですよ。クリミナルというとクリミナルじゃないです。イエス・キリストを信じた。 His belief sent him to prison. His faith sent him free ですね。だから本当に信仰、イエス・キリストを信じるがゆえにそうなったんです。そして彼らはまだ10歳ぐらいの息子さん、一人息子さんも残していかなきゃいけなかったんですよ。その息子さんは路上に放り出されました。共産主義のあれ様、ご存知ですね。家から放り出されて、その時私質問したのは、じゃあミハイ、あなたはその時にね、何を食べてたんですかって言ったら、 Oh, that's a good question. 今私たちがアメリカから来た時に飛行機の中でチーズをもらったでしょうと。もしそのチーズの道端に落ちていたら、それを拾って食べました。それが一日の食事でした。けれどもその中に、はい、終了ですね。ありがとうございます、はい、ですから、もっと詳しくお聞きになりたい方はぜひ私のところ、そのために私はここに来ましたのでね、はい、感謝です。もう本当だけだったんですけどね、はい。